おはようございます。高原剛一郎です。今から25年ほど前、地球環境を再現した巨大密閉空間施設がアメリカのアリゾナに作られました。バイオスフィア2という施設です。高さ28メートル、広さは3700坪、地面から上の空間は鉄とガラスで覆われています。また地下は鋼鉄で塞がれているんです。外の世界とは空気も通さない完全密閉構造なんですね。この巨大な缶詰のような環境の中に、人工的な熱帯雨林やサバンナ、水深8メートルもある海を作ります。海の中にはサンゴ礁や魚が泳ぎ回っています。要するに地球そっくりの環境を人工的に作り出したんですね。何のためにそんなものを作ったんでしょう。やがて人類が宇宙のどこかの星に移り住んだ時、閉鎖された生物圏を作ってそこで生存できるかどうかということを実験によって確認しようとしたんですね。それでこのバイオスフィア2には男4人、女4人、合計8人の人間がその中に入って2年間共同生活をすることにしたんです。8人は全員科学者で、様々な実験をすることになっていました。彼らははじめ豚を飼っていたのです。しかしすぐに殺して食べています。なぜなら豚は人間の食べるものを食べるからです。地球環境の中では家畜は役に立つのですが、人工的地球環境では豚は食物をめぐって人間のライバルになってしまうって言うんです。しかし、もっと深刻な問題が出てきました。それは、酸素が不足してきたことです。一体どういうことが起こったんでしょう。まず熱帯雨林が次々に枯れていくんですね。温度も気圧もちょうど良いように調節されているのに、どうしてジャングル地帯がダメになっていったんでしょう。人工的地球環境では台風や大嵐が発生しないからです。実は樹木というのは大風に吹かれて負荷がかかることで、それに打ち勝つために大地にしっかりと根付いていくんですね。ところがバイオスフィア2には一切風が吹かないんです。ストレスがないという環境が逆にストレスとなって、広大なジャングルは滅びていったんですね。さらに酸素が猛烈に減っていきました。なんと7万トンもの酸素が消滅していったというのです。激減したのは酸素だけではありません。CO2 二酸化炭素も大量に不足していきます。実はバイオスフィア2の中にあるコンクリートの建物が CO2 を吸収していたんです。二酸化炭素が減ると植物が育ちません。光合成できなくなるからです。するとますます酸素も減っていくんです。普通の地球環境では酸素濃度は 21% です。しかしバイオスフィアでは 14% にまで減ってしまいました。慢性酸素不足でみんなフラフラです。全員が睡眠時無呼吸症候群になり、血液の組成まで変化してしまったんです。メンバーの一人は医者でした。彼は全員の健康チェックをする人です。しかし正しい診断もできなくなっていきます。というのは、その本人があまりの酸素不足のために簡単な足し算すらできなくなっていくのです。理論上、地球環境を再現したはずのバイオスフィア2は、時間が経つほどに劣悪な環境になっていったんです。そしてそれとともに、メンバー一人一人がイライラし始めるのです。そしてとうとう男女4人ずつが2チームに分かれて反目するようになります。互いに口を聞かなくなる人が出てきます。押し付けがましい人が出てきます。そしてやがて権力闘争が始まるって言うんですね。そしてこの人間関係のこじれは酸素不足と同じぐらいに 一人一人のメンタルにダメージを与えていったって言うんです。実験を始めたばかりの時、8人の男女はみんな選ばれた科学者として希望で胸がいっぱいになっていましたが、終わってみると疲れ果てていたんですね。さて、私はこの2年間の実験記録を本で読んで、3つのことを考えました。第一に、この地球を人の住処に作られた神が間違いなしにおられるということです。聖書の中にこう書いてあります。天を創造した方、すなわち神。地を形作り、これを仕上げた方。すなわちこれを固く立てた方。これを暴漠としたものに創造せず、人の住処にこれを形作った方。まことにこの主がこう仰せられる。私が主である。他にはいない。人間が生きていくのに2年も持たないようなバイオスフィア2でしたが、そんな不完全な地球環境でも、でたらめに偶然にできたのではありません。科学者たちが集まって、知恵を結集して作り上げたんです。そんなものでも、十分な環境とすることはできなかったんです。とするならば、完璧な地球環境は、科学者をはるかに上回る知恵の神によって、人の住処として設計されたと考えるのは、当然のことではないでしょうか。第二に、創造主とつながることは、人間にとって大きな力となるということです。酸素不足や思わぬ環境の劣化によっても、8人の科学者がパニックになることはありませんでした。なぜでしょうか。密閉環境の外にいる家族とは、電話や面会で会うことができたからです。面会といっても、バイオスフィアの中に入ることはできません。扉を開けてしまうと、外の環境が入り込むので、実験の意味がなくなってしまうからです。しかし、外との仕切りとなっていたのは、透明なガラスでした。ですから、姿を見ることができた。言葉を交わすことができた。外の自分を今見守っている人と繋がることができた。この息の詰まる缶詰世界の外側に、温かく自分を見守り、心配し、応援してくれる人を彼らは持っていたのです。さて、主なる神様は、あなたの魂の親、魂の父です。時に、完全な地球環境に住んでいるにもかかわらず、私たちは、精神的に窒息しそうな気分で生きているというようなことはありませんか？孤独と暗闇で、見通しが立たず、絶望的な思いに囚われるということはありませんか？覚えてください。あなたを心配し、応援し、支える神がおられるのです。私が主である。他にはいないと神はあなたに語っておられるのです。第三に、彼らが精神的に持ちこたえることができたのは、この実験が2年間限定で、時が来ればそこから出ることができると知っていたからです。あるいは実験の途中でやったとしても、どうしても耐え難くなった時には、外に出ることができたのです。神は人間の罪によって生きづらくなった世界の外側に、永遠の天国を用意しておられる方です。そして私たちに、この罪の世界から、罪のない世界に入る資格を与えるために、イエス・キリストを十字架の上で裁いてくださった方なのです。このキリストは十字架で死んで3日目によみがえり、あなたの罪についてケリをつけてくださった方です。どうぞあなたもこのイエス・キリストを信じ、ご自分の救い主として受け入れ、永遠の命をお受けください。心からお勧めしたいと思います。